時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると、
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。ということで、
はい、
今日も今晴れたねって言おうとしてませんか？
違う違う違う、なんだっけなと思って今日は天気以外のネタを持ってきてたんですよ。
あ、
忘れちゃった、ちょっとカバーお願いします。
そうなんですよ、わたるくんいつも晴れだねとか、なんかいや今日いい天気だねって言っちゃうよねって前の回で言ったから、
そうそうそう、
ちょっと気にしてたんですね。
今日何言おうかなと思って車の中ずっと考えて、もうここまで来て頭なんかあったんですよね。ちょっと飛んでいったな、ま
あ、飛んでったか、
まあ、あるあるということで、
そうですね、もうなんか9月に一週目じゃないですか、
うん、
日付の話か天気の話しかしないですよね。
しないね。でもみんな分からないから、
ね、うん、でも夏休みが終わってると思うんですよ、子供たちの、
うん、
で分散登校とかにもなってるのかな、
うん、
なんか夏休みの宿題の話とかしたいなと思って。
おうおう、
夏休みの自由研究とか宿題の思い出とかありますか？
思い出か、夏休みの宿題、
うん、
小学校とかだよね、
うんうん、
あ、そうそう、なんだろうな、俺も宿題とかは気にせず野球してた子だから。
あ、ギリギリ派。
そう、ギリギリ派なんよ。
ああ
の最初でバーってやって、途中で全然怠けて、うん、最後バーってやるタイプ。
あ、なるほどね。
思い出それしかないみたいな。
野球だけして、
そうそうそう、
終わった時にあと1週間だよってお母さんに言われて、
そうそうそう、
やばいやらなきゃってやって焦るタイプね。
もうよくあるパターンですね。
なるほどね、
はい、僕はそのタイプでしたね。
なるほど。
エディどうでした？
私はね、なんか新聞制作とか自由研究がめちゃくちゃ好きだったんですよ、
う
ん、
はいはいはい。
なんならもう夏休み始まる1週間前ぐらいから、あ、もう私は今回の自由研究はこれだと
意識高
決めて、うん、始まった瞬間にメンバー集めて、
うん、
やっぱ一人でやるよりもみんなでやった方が効率がいいって、
うん、
知ってたから、
うんうん、
何年か4名ぐらい集めて自由研究やってたんですね、
うん。
でなんかこの私本当に制作物が本当に昔から好きで、
うん、
なんか超凝って自由研究毎回やってたんですよ、
はいはい。
で本当負けず嫌いだったので、今回は絶対なんかあの自由研究コンクールみたいなのあるじゃないですか、絶対金賞だと思って一回も選ばれたことがありません。
何回？何回？
あのね、お母さんが毎回言ってたんですけど、
うん、
あんたはこのデザインに凝りすぎて内容が何もないって。
おお、なるほどね。炭
酸を作ろうとかやってたんですよ。
うん、
でって話じゃないですか。
でだね。炭酸作ってでだもん。
作って満足なんですよ。
ああ、なるほど。内容。
そうそう。
じゃあデザインを作るセンスとかは優れてるんだ。
わ、めっちゃ頑張ってます。だから新聞とかはコンクール行ったりとか、
はいはいはい、
感想画とかはやってたんですけど。
なるほど。
自由研究だけはね。
ああ、じゃあなんかいい感じでミックスできるといいね。なデザイン部と内容を考えられる人みたいな。それこそチームじゃない？
それ小学校でやってたら完璧だね。
起業できる。
確かに
小学生起業できるね。
まだ、まあ、もう終わってるか、もう来年の、ね、小学生、今もしも聞いてる子がいたらチームで役割分担してやってみると、もしかしたらコンクールで選ばれるかもしれません。
いやでも自由研究をチームでやるっていう発想はなかったな。
まあ、確か、あ、でも自分の場合はこのなんかこの材料費とかにめっちゃお金がかかるのが嫌だったから、
はいはいはい、
4分割してで、この記録撮る人、写真撮る人でやった方がいいんじゃねってなって4人でやってたんですけど。
ああ、なるほどね。じゃあその内容とデザインを振り分けるとかっていうやつ
は
やってない。
まだね、やってないね。
なるほどね。
そうだね、ちょっと学びだけど、もう自由研究ないからな。
いいんじゃないですか、大人の自由研究
やろうかな。
なんかね、ラジオで課題出してそれを提出するっていう。
確かに確かに、
ラジオに対して意識高いですけどね。
確かに。
うん、いつまでも ね、子供心忘れず
やってみたいね、
うん、人生を自由研究として。
お、
うん、
いいこと言った。遊んでいき
ましょう。はい、いいこと言いますよ。
いいですね、うん、遊んでいきましょう、
うん、
はい。
はい、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。 番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM の反応 YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージどんどんお待ちしております。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、どうもこんにちは。サップガイドをしていますたまちゃんと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで本日のゲスト研究員はサップガイドをしていらっしゃるたまちゃんさんに来ていただきました。ありがとうございます。
ちゃんいらないですよ。
あ、じゃあたまちゃんで、はい、で後ほどね、たまちゃんの話深掘りしていきながらやっていければと思います。それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、スタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきます。ということで私からですね、私の感謝をですね、沖縄の自然に感謝したいと思います。
おー、はい、エディの口からそういう言葉が出る日が来るとは。
そうね、渡るくんは知ってるからね。話しますね、
はい、
そう、私本当に日々日頃から自然に触れ合うっていうこともしてなくて、浦添に住んでるので、まあ木とかはあるんですけどなんか、まあ、海にもあんまり行かないし、泳げないので海にも行かないし、川とかも行かないし、なんだろうな、なんかなんならプールがいいみたいな派なんですよ。でなんか全然やってないから、渡くんはこの自然派だから、そういう話を聞いて私は無理だわって話をしてたんですね。
言ってたね。
そうそう、で最近この周りの友達にこういうなんだろう、ビーチ、あの海が好きだったりとか、ビーチっていうかもう 海が好きだったりとか、自然で遊んだりとかキャンプする友達っていうのが周りに増えてきて、で多分みんな感づいたんですよ。多分私のなんか顔とか白さ見て、あんた外出てないでしょみたいな話になったんですよ。
いよいよね。
そうそう、はいはい、あでいよいよ来たかと思って、そうだよみたいな話をして、まず太陽に出ることがあんまり好きじゃないっていうか
だから真っ白だもんね。
そう
ね、
だから今日駐車場からここに歩いてくるまでもきつかったぐらい。
嘘でしょ嘘でしょ。
太陽が嫌いなんですよ。
あで、まあまあまあいるよね、
そしたらもう今回は出ようと、で朝活して、朝行けば暑くないからってことで連れ去られてっていうか
もう気持ちが連れ去られてるもん
連れられて、あの噴火滝だったかな、
ほうほう、
名護の市街地ちょっと北に行ったところにあるんですけど、そこに行ってきて、何時に着いたかな、なんやかんやご飯も食べたりしたから11時ぐらいに着いたんですけど、結構人が多くて、家族連れの方がやっぱりあのコロナの時期だから自然で遊ぼうってことで多分、あの結構皆さんいらっしゃって、でもちゃんと皆さんね、あの滝で遊びながらもマスクちゃんとしてて、防水の、私もそのままマスクつけながらあの歩いて、なんか20分ぐらい歩くんですよ、この滝に行く到達するまでに、はいはいはいはい、私もその時点でえみたいな、まだみたいな
早見せ滝を
どこよみたいな感じでずっと言ってたんですけど、なんか私はあの大学で地理の勉強してて、やっぱ滝って上から下に、あの流れるものだから、それは下にあるよなって気づいたんですよ、歩きなが
ら。
それを考えてなかったなと思って、ちょっと騙されたと思いながら
騙してない騙してない騙してないから
歩いてったら、結構大きな滝があって、子供たちがみんなね、あのライフジャケットつけて遊んでて、あ楽しそうってなったんですよ。プールみたいだったんで、あこれなら行けると思って、すごいひんやりしてて、あの気持ちよかったんですけど、 あの滝が深いっていうことを知らなくて、
はいはいはいありますよね、
想定外だったんですね、はいはい、こうやって歩いてってあれみたいな、岩見えなくないってなって、うん、途中からで足ちょっと入れてみたらめっちゃ深くて、
あやばみたいな、
ちょっと軽く溺れかけて小学生の男の子にお姉ちゃんダサーって横にいたね小学生にお姉ちゃんダサーって言われて、
いやいいね、
こっちはライフジャケットないんだぞって思いながら遊んだんですよ。でなんかこういう遊べる場所、自然と遊べる場所にプラッと行けるって沖縄だからなんだろうなって考えた時に、なんかコロナの中でもこうなって楽しい日曜日が過ごせたので、うんうん、沖縄の自然に感謝だなってすごくその日に感じました。
素晴らしい、
珍しい感謝でした。
珍しいね本当にね。いやでも小学5年生がそういうのはなんか想像できる、エディがそう言われてるのが想像できるいい風景だなってことだよ。いい風景だなってことだよ。いやでも自然はいいよね、
うん、
滝いいよねというかね、
そう滝なんかあのベタベタもしないし、なんかプールと同じ感覚だったし、なんか別に水汚くもなかったし、まあ、雲とかはいたんですけど、
あ虫ね
そう虫とかはまあまあ、うん、まあまあまあって感じだったけど、
まあまあまあ滝にいればとか自然に行けばいますからね、
まあね
虫は ね、
そ、 うだね、
その中でもやっぱ滝はね、さっき言ったプールみたいな感じで、うん、海だとどうしてもこうベタベタしたりとかさ、うん、いうのはあるけど、うん、気持ちいいよねやっぱ涼しい、ひんやりしてるってところでも、
ただライフジャケットは着た方がいいです
ね。そうさっきのお話しした時にも言われましたね、うん、ちょっと危なかったなと思って、うん、
やっぱ必要ですかライフジャケットは、
水の周りはライフジャケット必要ですよね。
うん、勉強になりますね。
ちょっと次から、ね、買おうかなライフジャケット。
買いますか。おそれくらい目覚めたんですね。
いやなんかそんな頻繁に行くわけではないんですけど、泳げないからこそどこでも使えるじゃないですか、うん、で浮き輪よりも楽しそうだったんですよ、この自由に動けるから、いいなと思って。
うん、先週 の、 あのシュノーケリングの方の話でも、はいはい、ライフジャケットしてると安心なので、
あそっかそっか行ってましたね。
そうですね、はいはいはい、
ライフジャケットは持ってるといいと思います。
あもうじゃあ買おう、渡るくんに買ってもらいます。
あオッケー、じゃあ俺浮き輪買おうね
浮き輪は持ってるわ
いや自然に感謝ということ で、
そうです、はい、
ありがとうございます
ということで、バトンパスでたまちゃんお願いします。
はい、感謝することすごいいっぱいあるんですけど、まあ、亡くなった父だったり、うん、家族だったり、まあ、孫もいるので娘とか息子孫にもいっぱいあるんですけど、まあ、仕事させていただいている環境でやっぱ海なのかなというところが一番ですかね。
海に関
して、はい、だから海入るときに一礼してよろしくお願いしますって入って、で上がるときに のあれだけのすごい環境で楽しませてもらえるので、上がるときはお礼をちゃんと言ってっていう形は取らせてもらってます。
素敵、はい、やってますか。
いやバッシャーンって言ってる
いやでも野球されてたんだったらグラウンドに挨拶して入る、
はい、そうなんですよ。今だからそれ聞いてて思い出したんですよね、うん、野球確かにグラウンド入る前にありがとうございました、あよろしくお願いしますって言って、はい、でも終わった後にありがとうございましたっていう、そういった礼儀をちゃんとやってたなと思うんですけど、はい、自然に対してそういう気持ちできてなかったなって今ちょっと聞いてて思いましたね。
あでも使わせてもらうところっていうことでは、
うん、
確かに
同じですよね、はい、いやちょっと気をつけますちなみにあの滝入った時には
あやってませんやってませんね。
だから溺れてかけたかもしれない。
あそうですね、怒られたかもしれん、フンガーの神様に
フンガーの神様にね、注意しないとやっぱり感謝の心を持って入らないといけないわけですから。
そう学びましたね。
あなるほど、海がじゃあお好きということですか。
そうですね、もう、ま、身近にずっとあったので、
うん、
海で遊ぶことの方が多かったです。釣りだったり、小さい時からやってたし、
じゃあそんな好きな海でお仕事をされてる。
そうなんですよ、もうありがたい環境ですよね。
でも分かりますね、もう見た目で海の人だなって
結構色白だと思うんです。
あれ
サーファー感ありますよね、うん、
サーファー感ある、うん、グラデーションみたいになってますよ。グラデーション
あれ
ちょうど画面でもグラデーションみたいになってる。
本当だ、グラデーションか。
渡るくんは目指せたまちゃんですね。
なんか画面加工されてますね。
いやいやいやいや、自然です。
これがリアルです。
リアルですから。
はい、いやでもいいですよね。男の人は全然黒くても、
うんうねうん 持ってないですけどね、黒いとね。
いやいやいやいやいやいや、
全然ですよね。
そんなことないですよ、うん、黒くてもモテますから、は
い、自分に言い聞かせてるよ。
いやでも、まあ、海に感謝、
そうですね、
ということで、
はい、は
い、ありがとうございます。
素敵なマインドでした。
うん、
はい、ラストあたるくん、
はい、僕も何に、感謝、何を言おうかなと思ってたんですけど、うん、やっぱこう今の職場環境に感謝なのかなと思って、うんうん、なんかさっきのエディの話も聞いてて思ったんですけど、人生をやっぱ人由研究していきたいみたいなところで、それを意識して仕事やると確かできてるなっていうのが最近あって、遊びながら仕事をするっていう感覚としてですよ。もちろん真面目にやってますけど、あの感じ方としては遊びながら仕事をやるっていうようなことができてるっていう職場環境に、なんかこう改めて感謝だなっていうのは、はい、思いましたね。
すごい、
うん、
素敵な、なんか急に、
お、
なんか急に、
じゃあなんかね、なんか今こう2人の話聞いてて、お、はい、あの
降りてきた、
降りてきた、
お、
降りてきた、降りてきた、降ってきた、降ってきた。
どんなとこが好きなんですか、このお仕事の。楽しくやってる、遊びながらできるってことは好きってことですよね。
好きになったかもしれないですね。
ああね、うん、やっていく中で、
そうそうそう、やっていく中でできなかったものができてくるようになったりとかさ、
うん、
そういったちっちゃなこう成功体験積み重ねていくことで楽しくなってくるっていう、そうしたら楽しくなってた。
仕事
なんかいいこと言ってる、
うん、すごい
鉄棒みたいな感じですね。じゃあ
どういうこと。なんかいきなり鉄棒。あ、そういうことね。
そうそうそう、
はいはいはいはい、お仕事は鉄棒みたいな感じ。
そうそうそう、最初はなんだこの棒みたいな、はいはい、力ねえ楽しくねえってなるけど、
そうそうそう、
やればやるほど、
うんうんうん、
やった時ってぐるんぐるんぐるんぐるん楽しいじゃないですか。
目回るもんね。今もう目回ってるもん。
お、
楽しすぎて、
楽しすぎて、
回りすぎですね。
回りすぎかもしれませんね。
いつかストップが来ますよね、回りすぎると。
いやでも仕事なんかやっぱ楽しまんといけんなと思って、
うん、
うん、そういう考え方一つでも変わるなと思ったんで、やっぱ鉄棒のようにね、うん、楽しむこと大事なのかなと思いましたけどね。
前回りが好きですか、後ろ回りが。
僕はあの前回りですよね。はい、やっぱ前向きじゃないですか。
前向きですね、
うん、全部前向きにいきたいので、前回りが好きなのかなっていう話。
後ろ回りって何ですか。
後ろ回りは
逆上がりが後ろ回りですか。
足掛けて後ろに回りません。
ああ、はいはいはい、あの逆上がりじゃない、
逆上がりは
逆上がりじゃなくて、
あの足掛けて、
足掛けて前に回るか後ろに回るか、
足掛けて回るんですか。
レベルが違うんだけど、
レベルが違うところで。鉄棒の話の基準がちょっと違ったかもしれない。
レベルアップってことです。だから
足掛けて鉄棒回るんですか。
足掛けて回りませんでした、小学生の時。
やらなかった。
え、イメージができないんですけど。
え、
この猿みたいに、
例えば右足だけ掛けて、
はいはい、
後ろにとか、
その掛け方ですか。
はい、
あ、てっきり僕足首だと思ってました。
いや、
これすごいですね。
大車輪のような。
それもう超人、小学生じゃないよ。
だからびっくりしたのよ、レベルが違いすぎると思って。そういうことですね。ここなんて言うんだろう、ふくらはぎ、
膝裏、
膝裏、
膝裏か、
はい、膝裏、
前あの、あ、名前が出てこなかったところでね。
あ、そうだそうだ、
うん、膝の裏なんて言うっていう、
膝裏、
膝裏、
膝裏はまあ棒にかけて回るってことですね。
す、
はい、あ、なるほど。
いろんな回り方を楽しみながら仕事も楽しんでるってことですよね。
お、いい例え。
鉄棒に例えてよかった。
いや、ということで、まあ、鉄棒に感謝ですね。
あれ、あれ。話が違うけど大丈夫。
ちょっとトントンなんですけど、はい、まあ、仕事に環境に感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのたまちゃんからのリクエスト曲です。たまちゃん、ではリクエスト曲のご紹介の方お願いしてもいいですか。
ですね、
はい、
玉置浩二さんの幸せのランプという曲なんですけど、
はい、
いろんな意味がすごい含まれてて、
うん、
なんか今日の感謝の朝礼じゃないですけど、なんか相手のことを思っている、なんか幸せな曲だなと思ったんで、かけてほしいなと思いました。
奥さんへ。
残念ながらついてるんです。
あ、そうなんですね。じゃあ子供たちへ。
子供たちへ。
あ、なるほど。皆さんもじゃあ歌詞に注目して。
そうですね、
はい、聞いていきましょう。
はい、ということで、玉置浩二さんで幸せのランプ。
さて、ここからは玉ちゃんについて深掘りしていきたいと思います。それでは、まあ、最近ハマってることだとか、趣味 とかっていうのがあれば教えていただきたいですが、
趣味って言っていいのか分かんないですけど、
はい、
あのビーチクリーン、
はいはい、
を少しずつやっていて、うん、個人でやっているので朝ちょっと海に行って拾ったりとか、時間があるときにちょっとだけ行って拾ったりとか、
うーん、
っていうことしてますね。そんなにたくさんではないです。あの片手で持てるとか、
はいはいはいはい、
その程度のものを持って帰ってる感じです。
毎朝やられてるんですか？
毎朝だけでもないですけど、朝波があると波乗り行っちゃうので
なるほどそこは波に行くんですね。あ、なるほど、は
い、波がない時になんか終わった後とかってことですか？
はい、それもこのビーチに対しての感謝の気持ちももちろん込めてってことですか？素敵だな。ちなみにこれビーチはどこのビーチですか？
職場が前田岬の近くなので、
はいはい、
あの裏前田って言われる場所なんですけど、
うんうん、
前田岬のちょっと読谷川っていうんですかね、
うんうんうん、
今駐車禁止になってて、
入れないですか？
そこ車止められないんですけど、
あら、
そこ の, あのビーチをちょっと歩いて散歩しながらです。本当に散歩しながら片手で持てるぐらい。
でもいいですよね。なんかビニール袋に入れてしまうと毎日とか軽くできなくなっちゃうじゃないですか。
うん、
これ埋めなきゃとかなっちゃうから、はい、なんか片手でそれを毎日あることで、
うん、
集めたらね、チリも積もれば山となるんで、
うん、
めっちゃ大きくなってるから、うん、そういう習慣っていいなって思いました。
は
い、
聞いてて、ちょっと遊びに行くだけでいいんで。
遊びに行きながら、まあ、はい、ゴミ拾うみたいな感じで。あ、
いい、
その習慣いいね、
うん、
心も気持ちいいじゃないですか。
そう、やった感はあります
よね。素敵。
ただ自分が納得するだけですけど、
ね、いやいやいや
いやいやいやいやいや、でも周りの人はしっかり見てますからね、
うん、
絶対ね、
海は見てます。
お
お
お
おもうちょっと拾おうかな。
たまちゃんがさっき言ってたんですけど、うん、やっぱコロナになってこの海のゴミの種類がどんどん違くなってきてるって言ってたんですよ。
というと、
というと、
今まで漂着ゴミとかが結構多かったんですけど、
うん、
この間バーベキューの網、
網、はいはい、
網が落ちてたんですよ。だから、はい、網を置いてくっていうのは多分慣れてる人はやらないので、
はいはいはい、
コロナでなんか自宅にいるのも飽きた人たちがすごいいい環境で海に出てくれてて、海を楽しんでくれてるのに、知識がちょっとだけ不足するだけでそういうことになってしまうっていうのがちょっと残念だなって思うところですね。
なんか勝手なイメージですけど、はい、もしかするとキャンプとかかな、なんかキャンプとかでバーベキューとかやられた方が、うん、はい、あの始めましたみたいな、初めてキャンプやってみましたってなって、この処理どうしたらいいのとかって、まあ、キャンプに問わずですけど、うん、
はい、
初めてやった方がやっぱり捨て場が困って分からなくなって海に捨てちゃったりとか、
う
ん、
そうですね、
っていうのがやっぱ多いのかなって考えたら、マナーってすごく大切ですよね。
そうなんですよね。そこが分かりづらい、教えてくれる人いないので、例えばバーベキューで使った炭は木が炭化したものじゃないですか。
はいはい、
だから自然のものだから自然の中に置いてても大丈夫だよねって思って置いていくんですけど、実はそうじゃなくて、
うんうんうん、
あの炭ってビーチも黒くなって、うんうん、どんどん色が黒くなってくるんですよ、
うん、
だったり、あのこの炭を埋めてしまったことでウミガメが産卵に上がってきた時に邪魔になったりとか、
うんうん、
そういうこともあるので、なるべく自然のものだからといって置いて帰らない、自分たちが持っていったものは持って帰ってもらえればいいんだけど、それを教えてくれる人がいない。
うん、そうですね。なんか看板とかあればいいですけどね、はい、なんかこのなんだろう、 こういうゴミはここでみたいな。そうなんです
、確かにな、は
い、なんかでも自然のビーチだとなかなか作れないっちゃ作れないかもだけどね、
穴場だからこそ ね、
そうですね、
はい、誰も管理者がいないからこそみんな行きたがるんだけど、うん、うまく管理されてないっていうのもやっぱりあるっていう、うん、
なるほど。
やっぱ看板というかあったとしても限られないですか、はい、見る人とかって。
そうなんです、そこなんですよ。その通り、先ほども駐車禁止になってるっていう話させていただいたんですけど、うんうん、その駐車禁止の看板でさえ見てもらえないので、
ね、
そのビーチに行きたいがためにその看板の横に止められてたりと まあ、今警察が結構回ってて駐車禁止を取っているので、うん、だいぶ少なくなりましたけど、
なるほど、
やっぱそこに行きたい欲が強すぎるからこそ、
そうなんですよね、
しかもこれまで行ってなかったからこそですよね、多分周りにそういう意識の高い人がいたら注意できるけど、うん、はい、みんな初めてだったら、はい、みんなで分からないですもんね、
はい、そうなんです、ただ意識が高いんじゃなくて知ってる人か知ってないかだけだと思うんです。
確かに確かに、そうですね、
知ってたら自然と行動しますもんね。なるほど、
それを趣味で知れるっていいですね、なんかこのゴミを取ってる時に、うんうん、
自分も関わってみて初めて気づいたことだったので、そういうこともやっぱり知らないといつまでも知らないし、
うん、でも先ほどおっしゃっていた炭は土に自然に帰らないっていうのは僕もキャンプやってから知りました、
はい、
なんかイメージとしては、うん、結構砂埋めて砂掘って埋める人多いわけ、
うん、
炭をね、
うん、
だけどそれ全然良くないよっていうのを、はい、まあ、このキャンプ始めて YouTube 見るようになって、うん、キャンプ YouTuber の方が、まあ、バンバン言ってたので、うん、あ、ダメなんだっていうことで気づいて、はい、まあ、そこからは一応持って帰ってゴミ箱に捨ててるんですけど、うん、でもやっぱ周り見ると多いですね、うん、普通に捨てるし、うん、これ大丈夫っしょみたいな感じで、はい、多いですよね、うん、やっぱ知らない人が多いのかなっていうのは感じますけどね、
はい、そうなんですよ。だから今日もう午前中というか、朝一でちょっと名護の方のピークに波乗り行ってきたんですけど
今日名護から来られたんですか
名護から来てるん
ですけど、ありがとうございます。
そこでもやっぱり放置された炭とかも結構多いんですよね。
結構問題ですよね、この炭の、処分方法みたいな、わからないと思います、みんな。
そう
ですね、どうしたらいいか、
はい、
だけどみんな火は見たいからやるみたいな、
うんうん、
後片付けじゃどうするのっていうので、はい、いや確かにビーチはそれで汚してほしくないよな、
うん、
守りたいよね、うん、
管理されてるキャンプ場とかでやったら炭の廃棄場所とか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがあるんでいいんですけど、それ以外のイチャンダビーチって言われる、
はいはいはい、
うん、管理されてないビーチはそういうのがないので、
うんうんうん、
自分たちでどうにかしていくしかないんですよね。
たまちゃんはじゃあそのイチャンダビーチを基準、まあ、メインにゴミ拾いをされてるっていうか、
ね、
なんか素敵ですね、朝から
本当に店の前だけなので、
このお店は前田岬の方にあるんですか。
前田岬の入り口にあるんですけど、入り口の近くっていうか6号線沿いなんです。
はいはいはいはい、はい、あの辺に、サップができるレンタル、
いえサップガイドしてました。
あ、サップガイド、はい、あのお店があるのでそこに行けばサップできるよっていう感じなんですね。
はい、
おお、はいはいはいはい、
いいですね。お客さんと一緒にゴミ拾いとかしても、
そうなんです。だからお客さんも上がるときは何か一つワンハンドクリーンつって、何か一つだけ持てるように、
いい、
なんか遊べるし学べるし、
ねえねえねえねえ、
いいなんか循環ですね。素晴らしい。
ただ遊ぶだけじゃなくて、
そうそうそう、
ちゃんと自然にも恩恵を持って、うん、あ、いいですね。ゴミ拾いもしながら、なんかさっき聞いたんですけど、
うん、
今読谷の話だったじゃないですか、
うんうん、
地元が茶炭ということで、
あら
あら、まあこれ僕と一緒ですよね、地元が茶炭なんですよね。
茶
炭
ですね。
はあ、
ですね。
今もじゃお住まいは、
住まいは茶炭にあります。
あ、茶炭で、
はい、
職場が前田岬の方にあるって、
はい、
もうずっと茶炭ですか。
ちょっと転々とした時期はあるんですけど、実家が茶炭にあるので、
うん、
はい、で茶炭でちょっとアパートの経営してたりとかもしてるので、
お、
茶炭、はい、
茶炭 の、 その海とかも行かれたりするんですか。
茶炭の海とか、先ほどお話ししたんですけど、
はい、
那覇の海とかって海面使用許可がなかなか下りないんですよ。
何ですか。
海面使用許可です。
海面使用許可、
はい、営業する場合、事業で使う場合は海の使用権を市町村から
はいはいはい、
いただかないといけないんですけど、それがなかなか下りにくくて、で往来している船とか業者も結構多いので、
うんうん、
そういったところで事故が起きないようにっていう措置なんですけど、
うんうん、
なかなか降りないので使えないんですよね。
うーん、
プライベートで入る分には入れるんです。
はいはいはいはい、はい、
そうだから先週のラジオも聞いてくださったみたいで、
うんうん、
このあそこの海行ったことありますかって話をしたら、そういうこの海面使用許可が下りなくて、プライベートでならいいけど、この販売したりとか、そう営業するってなった時にはもうそこら辺はできないんですって言って、いやまあでもそうだよなって思いました。船に当たってね、何かあったりとかしたら、
まあね、うん、確かに確かにな、うん、海はやっぱ綺麗ですよね。那覇も茶壇も、はい、北部も、
はい、
なんかお気に入りのビーチとかってあったりしますか？
お気に入りのビーチですか？
言えないかったりしますかね？
言えないですね。いっぱいあるんですけど。
おバレたらね。
ちょっとナンバーワンは、
ね、
あ、じゃあ言えないとして、ナンバースリーあたり。
ナンバースリーあたり。あ、泣き人なんですけど。
お、はい。
初めて。
ワルミっていうポイントがあるんですよ。
ちょっとメモ。
メモ。これは即座にメモ。
ワルミ。
はいはいはい。はい、
ワルミ、あの、ビセの近く、海洋博の近くなんですけど、
はいはいはいはい、
そこはもうエントリーするところからすごい綺麗で、
崖
に挟まれた砂浜を歩いていって海なんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
で海に入ってもすごい水も透明度も高いし、
美声の悪み、
はい、
ですか、
はい、
すごい写真がめっちゃ綺麗。
マジ？
そうなんですよ、綺麗なんですよ。
あ、
誰にも言わないでください、ね。
あ、もうあのラジオ乗っちゃってます東京の電波乗っちゃってます
あ、でもなんか立ち入り禁止の場所もあるみたいなので。
なるほど。
そ
こも気をつけてもらわないとですね、はい、
駐車場とかも気をつけていただいて。
いいですね、
はい、
いいですね。こういうなんかね、あの穴場スポットみたいの知ってたらいいですよね。わ、
うんうん、
かりません。なんかこういう、あの誰も知らないようなところで、
うんうん、
海でめちゃくちゃ綺麗でみたいな。やっぱりなんかこう那覇のビーチとか宜野湾のビーチとかにしても結構人が多かったりするじゃないですか、
は
い、で観光客増えてくるとやっぱどうしても自然とあの汚れていってしまったりとかっていうのもあったりするんで、まだ手つかずのその泣き人の方とか東海岸の方とかも気になったりしますけど ね、
はい、
そうですね。海は
東海岸もいいですけど、やっぱ西海岸が明るいです、海が。
あ、なんかそれ誰かも言ってた気がします、ゲストさんで。
ほうほう、
うん、なんか明るいって言ってます。綺麗、はい、で明るいって言ってた気がする。
これ青の色さもなんか違ったりするんですか？
そうですね、はい、水温差もあると思うんですけど、水質水温の差もあると思うんですけど、それなんか西海岸の方がやっぱり浜砂浜が綺麗なのと、遠浅であるっていうところがやっぱり綺麗ですね。明るいですね、とっても。
確かになんか南城市とかから見る、カフェから見る海って真っ青ですよね。なんていうのも、あのだんだんと青くなるとかじゃなくて、もう全部青みたいなイメージかもしれない。
でも夕日が綺麗ですよね、南城市から見る。
確かにそうですね、
西はね。どっちもいい、東もいいけどね、朝日
ね、朝日も見ながらもいいけどね、
朝日もいいけど、やっぱ夕日の方がなんかこう癒しがあるというか。
そうですね、
あ、
でも今日朝日見てきましたけどね。
お、
え、今日は名古、
そんな朝から、
はい、名古屋9時には上がってますね。
起きた時間かもしれないよね、私たちが。
起きたかもやば、名古屋ですよね。
名古屋です。
何時に家出るんですか？
今日は遅めでしたね、5時半ぐらいです。
遅いんですねそれ、
はい、すごい。
それもサップしにってことですよね。
サップしにです。
これってなんか、名護の海のこの波の立たなさっていうんですか、
はい、
は分かったりするんですか、なんかで。
そうなんです、ウィンディーっていうアプリが
あ
って、
あ、
行っていいんですか、
ね、あ、はいはいはいはい、あれで分かるんですか。
使ってる使ってる、
うん、波の高さを見たり、
風の向き。なるほどなるほど、はい、で今日ちょっと名護調子良さそうだなって思ったらもうすぐ名護に行くっていう、はい、
すごい、
すごいね
海の男ですね本当に
すごいな。
遊んでばっかりですけどね。
いやいやいやいや、すごい。
サップの他にも何かしたりするんですか？
サップ使って釣りをガイドにしてるんですよ。
は
ー、面白い
面白い面白い
めっちゃ釣れますよ、バカみたいに釣れます。
釣れるんですか？
でもだって人の気配ないですもんね、
はい、
あ、なるほど。
もう本当に静かにポイントに行って、で静かに釣り上げてつって
天国みたいな、もうじゃんじゃん釣れるみたいな、
面白い、めっちゃめっちゃ初めて聞きました。
初心者はだいぶきついよ。
でも確かに確かに、
だいぶ。
でもサップされてますよね。
いやいや1回だけもうずっとこけてましたけどね、はい、あれはでも、もし釣りながらですけど、はい、大物釣れたとするじゃないですか、はい、持っていかれません？
ガイドでやってるので、例えばよく皆さんが釣りたがるタマンとかっていう魚になってくると、50センチ以上70センチ以下が持ち帰れるサイズなんです。
あ、はあ、そうなんだ。
決まってるんですね。
うちだけです。
ああ、そういうことか。あ、はいはいはい、はい、
だからそれ以下の魚、それ以上の魚は必ずリリース。ほとんど持って帰る方はいらっしゃらないです。
もう釣って楽しむって感じですか、
はい、でもこの釣るなんか重心って耐えられるんですか、サップで。
実はサップってみんな SUP スタンドアップパドルボードだから立たないといけないと思ってるんですけど、立たないでいいんですよ。
座る、
はい、
座って釣りするんですか、
はい、でしかも足を海に投げ出してしまえば安定感がすごい増すので、カヤックよりも安定しますね。
面白い確かにな、はい、座ってたら一生いけると思った。
確かに、
うん、
広いしね、
はい、
なるほど。サップで釣りやってる人見たことないからイメージがちょっとつきづらいけどでもなんか簡単そう、簡単そうって言ったらあれですけど、
なんかね、
立って漕ぐよりは座って釣りの方が簡単そう。
確かに
釣りだとも楽ですね。
磯釣りとかよりも楽しそうですよね。その辺で立って投げるよりかは、はい、海行って自分で垂らして投げて釣ってみたいな、はいはい、面白いな。なんか海の上で釣ってみたいね、
うん、
どんな感じなのかな
動物の森みたいになんか
ね、
釣れそうですね。なんか
いやゲームみたいにはさすがにいかない
です
けど。
釣れないですか
ウケる、それできたらウケるんだけどすごいな。でもサップしながら釣りか、
うん、
も
う
楽しいですよ。
次のあれですね、
決まりましたね、うん、決まりましたねってでももうそれこそ最近ね、何でしたっけ、アドベンチャーじゃなくてそういう自然に対して意識持ったんであればいいんじゃないですか、う
ん、あ、私
そうそうそう
渡るくんかなと思って
俺もですけどもちろん
海 ね、 ね、そうだね、
しっかり帽子かぶって、
そうですね、
ライフジャケット
対策して、はい、ライフジャケットして。なるほど。
今安いんですよ、サップが
安い
ね。で2万円とかでサップって買えちゃうんですよ。
でもサーフボードとかってありえんぐらい高いですよね、あれって。
高いですね。サーフボードだと19万とか
ですよね。
15万ぐらいからな感じなんですけど、サップってすごい安く売ってて、このコロナで始めた方がめっちゃ多いんですよ。で多いんですけど誰にも習ってないまま海に行って、で事故に遭う方がすごい増えてて、
危ない。
シュノーケルもそうですけど、
うーん、
やっぱ慣れた方に習うか業者を使っていただきたいですよね、最初は。
そうですね。ここは急に波が高くなったりするとか、波が荒くなるとか、はい、そういうのって多分行ったことある人じゃないとわからないじゃないですか、
うん、
ね、こういう泳げない人が急にサップやろうって言ってやって、はい、
で空気で膨らますタイプなので、どこまで膨らましていいかも自分で判断できなくて、
確かに
空気の足りない状態で海に出て風には押されるけど漕いでも進まないっていう状態になったりとか、
はいはいはい、なんかそういうスキル以外の部分見ない人多いですよね、なんか俺乗れるから一生っていう感じで行く人が意外とこの波の動きを読めなかったりとか、それこそ空気の入れ加減がわからんかったりとかっていう、事故多そうだね、う
ん
う
ん、で今の話でも一回も出てこないですけど、空見る人がいないんですよ。
空、
サップ乗りながら、
サップ乗りながら、
はいはいはいはい、
海だけを気にして下が綺麗だねとかっていう話をしてる間にダーって流されて、で遠くから雲が来てるのに気づかずに、雲が近づいてきた時に強風が吹いてどんどん流されていってしまう。
あ、そっちか、なるほどね、うん、
簡単に戻れないですもんね、しかも船みたいに、はい、戻るぞって言ってめっちゃ漕いでもそこまで進むわけでもないし、
そうなんです、もうこれが岸からの風だとなかなか岸に戻れなくて、
はい、あ、分かります。この前がそうでした。もう教えてもらって、寝っ転がって空見たら超綺麗なんですよ、
うん、
こうやって、はい、で気づいたらだいぶ流されてて、あ、やばいってなって、でこう戻ろうとしたんですけど波がこう押し寄せてくるから全然前に進まんみたいな、もう 力づくですよね、はい、あれは、
はい、
厳しい。
ただ寝っ転がったんだったら一番正しい使い方です。
ああ正しいですか。よかったよかったよかった、
はい、あれ一番気持ちいいですもんね。
気持ちいいですねあれはね一番最高の睡眠だと思う寝れればね、
寝れたらね、
うん、最高の休暇よ
いいですね。なんかその初めてのサップでそこまでできたっていいですね、
う
ん、なんか
次はもう上級クラスの釣り、
釣りで、
うん、波乗りがいいんじゃないですか。
波乗り、はいはいはい、
波乗り楽しいですね。
なるほどな、やってみたいな。ちょっとまたじゃあ違う機会で新しい挑戦してみたいと思います、はい、ありがとうございますということで次のコーナーに、次の研究にね、はい、行きたいと思います。
はい、
私のニュースタイルということで、うん、たまちゃんが最近始めた新しいことであったり、
うん、
なんかこれ未来スタイルだなーってこう自分の中で描いている将来図だったりっていうのがもしあればお聞きしたいです。
ですね、未来スタイルっていうよりも、でも最近始めたことでカフェ、 お弁当屋さん、
はいはいはい、
なんか中間みたいな感じ、
うんうんうん、
同じショップの中で飲食部門っていう形で作って最近始めましたね。で、これからのスタイルってこのコロナで一気に変わっていくと思うんですけど、
うん、
それを先に読んでいかないともうついていけないのかなとは思ってるんですけど、
うん、
今まで通りしかできないんですよね。
でもやっぱさっきお話を伺いした時にやっぱ観光客の方いらっしゃるはいらっしゃるけどやっぱシーズンだけど、うん、なかなか前と同じようにはいかないって、うん、でもいかない難しい難しいってやるんじゃなくてカフェもじゃやろうって言って先取りしたってことですよね、
う
ん、
そうですね、
未来スタイルですね。
素敵だね、
うん、
引かずに進むってい
う、うん、しかもすごい素敵なんですよインスタグラムも。
お
名前、名前が私から言っていいんですか。
はい、
くがに堂という、
くがに堂、はいはいはい、これはインスタとかでも見れますかね。
はい、
お、今エディがツイキャスの方で見せてますがこれはインスタグラムの、くがに堂さんのアカウント。
はい、そうです、
ね、おお、ほうほうほう、美味しそうなご飯がたくさん映ってますね。
美味しいです。
あ、美味しいです、はい、おお、美味しそうです。でも
これは間違いないですね。
どういった料理が一応メインなんですか。
弁当なので、
はい、
何でもありかなと思ってるんですよ。
はいはいはいはい、
自分が美味しいなと思えるもの作って美味しいなと思ったものを販売していく形なんですけど。
料理もされるんですね。
料理好きですね。バーテンダーが長かったので。
バーテンダーもやられてたんですか。
バーテンダー、はい、 20年ぐらいやってました。
長海にいる期間より長くないですか
そうですね、海はそうですね、長いですね。
いろんな肩書きがある面白い。
一人で、あ、ごめんなさい、一、うん、人で作られてるんですか。はい、
びっ
くり
こんなおじさんが作ってるんです。
すごい。
だって見てください、おい
すご
スイーツまでありますけど、
取り方もおしゃれですね。
おしゃれですよね、
はい、
俺じゃないんですよ。
ああじゃないですか
同じこと聞いてる私と
じゃなかった、
はい、
さ
すがにおじさんは IT 系苦手なので。
すごい、こんなたくさんおいしそうな料理ね、
うん、ワークショップとかもやられてらっしゃるんですね。
そうですね、比嘉真奈美さんって、
はいはいはいはい、
お母さんが講師をやってるアロマがあって、
うん、
そのお母様の方にお願いしてワークショップを開いていただいたりとか。
へえ、すごい、すごい方をお呼びしてやられてるんですね。
たまたまつながって、
すごいすごい、
いちご大福とかもある。
本当におしゃれすごい。
これは石川でお菓子教室をなさっているジョーヌ・ドールさんっていうところから仕入れてるんですね、
うんうん、
スイーツだけは。
スイーツは仕入れ、
なるほどなるほど。
でもいいな、なんかちょっと遠いですけど注文したいですね。チュラコスでも
場所は前田岬の方でね、
取りに行ってから
うわー、確かにな。
近所だと電動キックボードで配達したりもするんですよ。
面白い
で、あ、そう、電動キックボードのレンタルもしてて、
えー、
で両方やってるとなかなかゴミ拾いに行けないので 電動キックボード1500円で1時間貸し出ししてるんですけど、代わりに一つゴミ拾ってきてくださいって言ってて、でゴミ拾ってきていただいたら1000円キャッシュバック。
実質500円、はい、はあ、いい
素敵な取り組み
超いい。電動キックボードはもうどこでも乗れるんですか、公道とかでも。
公道で乗っていただく形になります。なので原付免許が必要です。
あ、来るかな。
お、そうです、
今インスタで見れますね。
いるかな、
電動キックボードで、あのすごい綺麗なスポットがあるんですよ、
はいはい、
そこまで弁当を持って食べに行っていただくという形。
最高、リュック背負ってからですか、
はい、
あ、最高
もう一石二鳥三鳥四鳥みたいな
ね、この電動キックボードからね、すごいな。
なんかサップ今日はできないなって時でも、なんか、ね、体力的にあちょっとサップだなって時でも全然キックボードして、
いろんな楽しみがある
ね。
うーん、すごい、
キックボードは楽しいですね。
いや、私それめっちゃ気になってて、
はい、
福木並木の方でも最近出たらしいんですよ、
は
い、
あら、
同じです、同じやつ、
同じやつですか、はい、結構早いらしくて、はい、友達がやったらしいんですけど、なんかもう一瞬もう福木並木1分ぐらいで通り過ぎた。
早っめっちゃ早い。どっちそれ、友達がめっちゃ早いの。
いやいや、この電動キックボードがめっちゃ時速出るらしい。
へ
ー、でも今日超気持ちよかったって言ってて、はい、風と海見ながら、
はい、うわ最高だね。福木並木でサイクリングもいいけど電動キックボードいいね、
うん、
出たんだ。
で前田岬もだから同じような景観じゃないですか、
は
い、
うん、確かに。
そこでできるって結構気持ちよさそう、
ね、最高だ。結構人気じゃないですか、電動キックボードは。
電動キックボードおかげさまで人気なんですよ。
あ、ですよね、
はい、やりたいって思うもんね、
うん、
サップもセットでね。
サップとセットじゃなくて弁当とセットの方が、
あ、なるほど、うん、
サップとセットだったらちょっと、
はいはいはい、
一回戻ってきて、
はいはい、疲れ
ちゃうって電動キックボード行くかにはならないかもしれない。
疲れるな、確かにな。
弁当とセットはマジで完璧だと思います。
完璧、ね、
弁当とセットはいいですよね。
しかも美味しいし、多分、
ね、
多分じゃない、美味しそうだし、
うん、うわ、なんか新しい遊びが増えたね、遊び方がね、
うん、
面白い。電動キックボードとご飯セットでランチもしながら、
そうです、すごい景観のいいところで、
うわ最高、海見ながら、
はい
はい、でもこれって今までじゃ海の仕事をしてたわけじゃないですか、
はい、
こうやってじゃカフェを始めようってなんかどういう風な思考で、なんかやっぱ経営がコロナでちょっと厳しくなったからってことなんですか。
そんなに厳しくはなってないんですね、
うん、
なんですけど、あのどうしても売りたいものがあのおからいなりっていう、
あ、
多分最初の方に出てくる、
書いてましたね、
おからいなり、
はい、
パックで売られて、
美味しそう、 はい、おからといなりですか。
そうです、おからがお稲荷さんの中に詰められて、そうです
、美味しそう、
はい、これがめっちゃ美味しくて、これどうしても売りたいと思って。
美味しそう。
自作アレンジですか。
これはレシピをちょっと譲っていただいて、
あー、
は
い、
超美味しそう、健康的だね、なんかね、
うん、美味しそう。
これがもうじゃあ看板メニューみたいな感じで。
そうですね、これはどうしても売りたくて、
美味しそう。
でもこれをもともとじゃあ売りたいから、じゃあ併設しちゃえってことで、一緒にしてってことなんですね。
はい、
なるほどね。
同じ名前でダイビングの、あ、ダイビングじゃない、サップのやつも同じショップの名前なんですか。
サップはファインド、
ファインド
カッコっていうんですけど、
ファインド、はいはいはい、
あの過去の中は自分で何かを入れてもらって何かを探し見つけてもらえればいいなと思ってファインドっていう名前にしてます。
ファインド、
はい、
あ、ファインド、はいはいはい、はい、
ファインドカッコ、
おー、ほうほうほう、見つける何かを、ほ
ー、じゃあこの久我二堂のなんかこの併設されてるところでその、はい、サップの置いてあったりとか。
そう
です
、はい、
面白いね、いいね、ご飯も食べる、
店内も自分たちでいろいろ頑張って作ってるので、住みに来ていただけると
なんか楽しそうですね。
行きたい
なんかね、
ちょっと電動サイクリングはなんか今すぐにでも行きたいです
ね、 ね、
あ、もう
なんならもう電動サイクリングでそこ行きたいですね。
え、読谷まで、
うんうん、遠い、
きついか
一応海沿い走りながらと絶対気持ちいい、
うん、
超最高だと思うな。
なんか最近この、ね、浦添は結構普及してるんですけど、レンタサイクルがめっちゃ浦添市あるんですよ、
はいはい、
私自転車あんまり乗れない人で、あのキックボードめっちゃちっちゃい頃やってたから、うん、これの電動バージョンのキックボードあればいいのにってずっと思ってたんですよ。そしたら福気味並木でやってるって聞いて、ほうほう、来たかついにと思って、
ついに、うん、
あの置き場みたいなの作ってから、あのその辺で貸し出ししてますしで調べたら、なんかこの公道では走れないって書いてて、はい、
あ、
なるほどねと、人がいないところでしか走れないのかと思って。
ああ、なるほどね。あ、まあ、
うん、公道を走るためには、あの物理ブレーキとかテールランプウインカーとかっていうのが、うん、絶対必要になってきてて、
うんうんうん、
でナンバープレートをつけないといけないですね。で自賠責保険に入ってっていう形です、
ね、車と一緒ですね。
はいはいはいはい、ちゃんと法律を守って、
はい、うん、なるほどね。じゃあやっぱだから難しいんですね。
うーん、いや面白い、
理解面白い。
電動バイクやってみましょう。
やりましょう、行きましょう、
行きましょう。
弁当も食べたい、
はい、
食べたい、マジで食べたい、
食べたい、
はい、
でも素敵ですね、未来スタイルですね、うん、なんか同じ仕事ずっと続けるってよりも、このやりたいことをまたプラスどんどんしていって、もしかしたら今からまたね、あのやりたいことが増えたときにまた同じところでまたできるし、うん、いい空間だなと思いましたね、
うん、素晴らしい、
行きましょう、
はい
、はい、
もうそのままじゃあそのままエンディングにお願いしていいですか。
はい、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきましたということで、あっという間な1時間だったんですが、海の話から、
うん、
地元が一緒という、あの和気あいあいした話から ねさせていただきましたけど、本日の研究振り返ってみて、たまちゃんいかがだったでしょうか。
いや、なんか好き勝手喋らせてもらえる機会があってすごい良かったです
。いやいやいやいやいやいや、
とてもいい話でした。本
当に質問攻めしてしまって、
ね、いやもう気になるからね、アクティビティとかね、いろんなの、はい、でも弁当とかをもし気になる方とか、そして電動バイク乗りたい方は前田美咲の方向に行けばいいですかね。方の、ね、
6号線沿い前田美咲に入るサンサラの近くに宿って書いたアパートがあるので、うんうん、その1階ですね、
宿って書いた、
宿って書いたアパートの1階、
ファインドってところですよね、
はい、ファインドクガニ堂を探していただければ、
うんうん、いい
ね、ファインドってね、見つけたくなるね、
うん、
見つける。
たまちゃんさんのこのなんていうの、このゴミを拾うところとか、このありがとう言って入るっていう、そういうマインドも教わっていい体験ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ行ってみてください。
自然にも感謝の心忘れずですね、はい、
ありがとうございます。
はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
たまちゃんと
エディでした。
また来週。